この番組は公益財団法人コープともしびボランティア振興財団優しさをありがとう兵庫プロジェクト助成と公益財団法人神戸国際協力交流センター国際化推進事業助成を受けて多言語センターファシルが企画し放送します。
集まっていただいたのは私たちが協力病院さん、今8つありますけれども、中央市民病院さん、西市民病院さん、西神戸医療センターさん、それから、神戸大学附属、医学部附属病院さん、それから兵庫県立の、尼崎総合医療センターさん、それから兵庫県立西宮病院さん、兵庫県立の子ども病院さんで、関西労災病院さんですね、と、今やっている、医療通訳の事業の、に参加くださっている、病院ので働いてくださった方々向けの、講座になります。で、神戸市民病院機構のご協力をいただいてこの会場を借りて、皆さんに参加いただくことができました。ありがとうございます。で、内容は、それぞれの講師の方からしていただくんですけど、集計見ていただいたら分かるように1月末までで763件八病院対象として派遣しています。で、医療通訳がウイルに従って、やはり上手に使っていただくということと、医療通訳がいけないケースというのも今後出てくる可能性があります。もうあまりにも派遣件数が多すぎて間に合わない場合がありますので、そういう場合に、通訳者がいなくても、なんとか優しい日本語で伝わるコツというのを今日は講師の2人にお話しいただきたいと思います。では、今日最初の講師の、小松真奈美さんによろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、医療通訳の上手な使い方ということでですね、お話しさせていただきたいと思います。今日ですね、ちょっと最初に3人組になっていただきまして、それぞれですねグループでやっていただくことがありますので、ちょっと最初にですね3人組を作っていただけますでしょうか。はい、そしたらですね、ちょっと3人で近づいていただきまして、今多分緊張されていると思うんですね。ですのでですね、ちょっとだけ自己紹介をしていただけたら、と思います。日本語で結構ですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではまずですね、私の自己紹介からさせていただきます。こちらにも書いてますように、英語医療通訳、それから医療英語講師と書いておりまして、元看護師です。大阪市立大学医学部附属病院で働いておりまして、その後にイギリスに留学して、医療英語、看護英語など医療系の大学と、あと専門学校でですね、今現在教えております。で、あと医療通訳もですね、2006年からやっております。はい、で、今日はですね、医療通訳の上手な使い方ということでですね、ぜひですね、医療通訳ってどんなものかというのを体験していただけたらいいかなと思うんですね。やはりですね、こうやっぱり知らない、ことをこうやっていただくっていうのはね、立場にちょっとその医療通訳の立場に立っていただくと医療通訳のことがよくわかると思いますので、まずですね、全員今から通訳者になってください。で、今から私は日本語を話しますので、メモを取って内容を正確に日本語で結構です。日本語で後でですね、ちょっと再現していただくということをいたします。よろしいでしょうか。はい、ではいきますね。で、これはですね、どういうシチュエーションかと言いますとですね、医療現場で診察室でですね、医師が説明をしているという、そういう、はい、シチュエーションになっております。いきますね。上気道感染を起こしていたようですね。それがきっかけかもしれません。喘息は炎症によって気道が狭くなる病気です。喘息の気道は炎症によりタバコや冷たい空気などの刺激に過敏になっていて反応が起こりやすくなっています。そのためちょっとした刺激で気道が狭くなって息苦しくなったりします。今咳が出ているときスミスさんの気道は狭くなっています。まず症状を落ち着かせるための治療をしましょう。黄色い痰が出ていますので細菌感染を起こしている可能性があります。はい、以上です。いかがでしたでしょうか。はい、それではですね、3人でどういう内容だったのか正確に日本語で再現してみてください。 はい、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。はい、なかなかこう通訳者として聞くというのは非常に難しいというふうに、ね、思うんですが、ではですね、今からちょっと3人でじゃんけんをしていただきまして、まずですね、勝った人が通訳、2番目に勝った人が医療従事者、1番負けた人が外国人患者さんになっていただきます。はい、ではじゃんけんをねしてください。はい、決まりましたか。はい、ではですね、まず一番勝った人ですね、通訳、手を挙げていただけますか。通訳、はい、はい、通訳の人は前に映し出すのを見ないでください。よろしいですか。耳だけで、耳だけでお願いしますね。はい、医療従事者、2番目に勝った人、はい、医療従事者、医療従事者のみ前を見てください。いいですか。で、前一文ずつ出しますので、それを日本語で、一文ずつ今度はですね、ゆっくり言ってあげてください。はい、外国人患者さんいらっしゃいますか。一番負けた方。はい、ありがとうございます。外国人患者さんも見ないで通訳の言うことをしっかり聞いておいてください。よろしいでしょうか。はい、では医療従事者のみ前に映し出しますセンテンスをね、はい、見てください。では行きます。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、通訳そのまま日本語で、はい、どんどん言ってください。はい、いかがでしたでしょうか。はい、そうですね、通訳の方ですね、いかがでしたか。医療従事者のこの、まあ、ゆっくり言っていただいたんですが、再現できました。きっちりと、あ、再現できてたっていうところ、通訳ちょっと手を挙げにくいと思いますので、他の方で、あ、ここの通訳は上手だったよという、はい、あ、よかったです。はい、そうですよね、なかなかね難しいと思うんですよね。はい、特に4番目ですね、結構長くなると、何を言っているんだろうかというふうにね、思ってしまいます。短いのは結構いけましたね。短いのはこう再現できたと思うんですけれどもね。はい、ということでですね、これを実は通訳は、まあ、英語とかでターゲット の言語で通訳をしなければいけないということなんですね。で、私一番最初にですね、かなり早い、まあ、そんなに早くないかな、早い、まあ、早口でですね、日本語でざーっともな長文を言いました。あれはいかがでしたか。内容を取っていただくとあまり把握できなかったかなと思います。はい、でやはりですね、ちょっと通訳を使うときにぜひですね、ご協力していただきたいのはこちらですね、センテンスは短くお願いします。これまず一つですね。はい、それからですね、話すスピードはゆっくりと、で早口の方って多分いらっしゃると思うんですね。私もね、かなり早口の方なんです。早口だなって思われる方どのくらいいらっしゃるんですか。自分は早口だと、はい、そうですね、どうでしょう、私大阪人なのでですね、結構こういらちなもんで、すごく早く喋ってしまうんですが、なるべくやっぱり通訳の時はゆっくりとね、喋るようにはしています。はい、話すスピードはゆっくりと、よくNHK のアナウンサー、ぐらいのスピードを、まあ、参考にしていただくといいというふうに、ね、言われています。はい、あとですね、これいかがでした。滑舌よくはっきりと、滑舌よかったですか。うん、はい、これもですね、やっぱり必要なことだと思いますね。はい、やはり人に伝えるということですので、ちゃんとこの耳に入って分かるというのが、ね、大事かと思います。あとこれですね、自分の発話がどのように相手に受け取られているか、はい、で説明がですね、ちょっとあまりうまくない人、とか、この人は何を言っているんだろうかと、もう聞き流す時はいいんですが、通訳をするにあたってですね、結構それがネックになる場合があるんですね。でちょっと そうですね、あの話のそのなんていうんですかね、うん、説明がどういうことなのかなというふうに思ってしまったりとか、もう一回ちょっと聞かないとわからないような時とかもありますね。はい、それからですね、どうでしょうか、今あの医療従事者の方は誰を見て、はい、通訳を見てたという人、通訳を見てました。はい、患者さん見てましたという人、はいはい、そうですね、はい、実はですね、やっぱり医療従事者の方はついついね、あの通訳の人に喋りかけてしまうんですけども、やっぱり患者さんを見ていただきたいと思います。ちょうどですね、医療従事者が通訳見て、患者さんが通訳見て、こんな感じでこう話しかけてくるっていうことがとっても多いんですが、基本的には医療従事者と患者さんの日本校の会話を、それを通訳が手助けするという形ですので、やはりそこはですね、患者さんの目を見るっていうことがですね、とっても大事かなと思います。で、今ですね、ちょっとね、3人でこういう感じでやっていますが、通訳の1ってどの辺に、いればいいかなと思いますか。どの辺ですか。真ん中ですか。どうですか。はい、基本はですね、患者さんのやや後ろっていうふうにね、はい、医療者側ではなく、一応患者さんのやや斜め後ろというふうになっているんですが、私も実際やるときはですね、小児外来とかはですね、もう赤ちゃんが泣いている声とか、もうやっぱりガヤガヤガヤガヤこうしてますので、聞こえないときはもう仕方なく真ん中でこう立って、こうやって聞いて、こうやってやってっていうことをするんですが、基本はやはりちょっと後ろで、患者さんの顔もこう見えるような感じでですね、どういう顔の表情をしているか、それから医療従事者の顔の表情はどうかということを確認しながらやっております。で、皆さん医療従事者の方は患者さんの目をね、ぜひ見ていただきたい、うん、で、日本人っていうのは割と目を合わさないというふうによく言われます。大体わかります。それは自覚ありますか。うん、実はそうなんですね、なんか恥ずかしいと思ってついつい目をパッと反らせてしまうんですが、やはり、患者さんは、あ、もしかして私のこと嫌いなんかなとか、ちょっと信用されてないんかなとか、というふうに思ってしまいますので、ちょっと患者さんの目を心持ち長めに見ていただく、それだけでも、ね、全然信頼関係というのは違ってきますので、ぜひちょっと目を見て、ちょっとね、ニコッとするのもね、いいかなというふうに思いますので、はい、ぜひですね、お願いいたします。はい、で、立ち位置というのは斜め内を後ろということですね。はい、ではですね、どのように対応しますか。1ということで、じゃあ診察室の場面ですね、ちょっとね、お出したいと思います。じゃあ医師が言っています。通訳さん、待合室でいろいろ患者さんに聞いていたでしょう。この患者さんどんな症状があるの、まとめて教えて。外国人患者は日本人の場合の時間がかかるから。これ皆さん通訳です。どう対応しますか。はい、これ通訳はですね、基本医療従事者と患者さんの会話をすべて正確に逐次通訳をするというふうになっています。サマリー通訳とか、あと同時通訳ではないということなんですね。で、やっぱり時間がないからっていうのはすごくよくわかります。絶対早いんですよね、サマリー通訳をしてまとめて言った方が。でもですね、もしかしたら通訳によっては大事な情報を落としてしまうという可能性があります。そうすると一体誰の責任かと、いうことになりますので、やはりですね、医療従事者と患者間の会話をすべて正確に逐次通訳する、これが基本ということですね。はい、ですね、であとですね、ちょっと後半の部分ですね、外国人患者さんは日本人の場合の時間かかるから、これいかがですか。これ通訳していいですか。通訳します。うんと、はい、言っていただいている、そうですよね、これはちょっと差別的な発言、かなというふうに思いますね。はい、ですのでですね、通訳をしてほしくないことはですね、話さないように、お願いしたいと思います。 はい、時々ですね、通訳に話しかけてくる医療従事者の方とても多くて、ね、まあ、一旦診察室に入った段階ではもう医療従事者の方と通訳、医療従事者の方と患者さんの2者間のコミュニケーションということで、まあ、独り言とかですね、はい、割とよくあるんですね。もう本当にもう生活習慣の、ね、いろいろ改善をしたんだけれどもちょっと守れない患者さんがいらっしゃってね、本当にもうのれんに腕押しやなとか、もしかしたらこれは心の中の言葉がポッと出てしまってるのかなと、で私もそれを聞いた時、どうしようかなと、もう通訳はこれは通訳していいですか先生と言いましたら、いいですと、いうふうに言われました。はい、ということで、まあ、特に、ねまあ、こういうのれに腕押しなんていう、ね、ことわざとか出てきたらもう本当にびっくりしますね、通訳は、どうしようかなと、はい、のそう、まあ、そういうね、あとやっぱり差別的な発言、他はですね、日本に10年ぐらい住んでるのにどうして日本語が話せないのとか、やっぱりそういうこととか、あと自己主張が激しいからねとか、クレームが多いからねとか、こういうことはですね、多分、まあ、日本人患者さんのもう、ま、目の前では絶対言わないことだと思うんですが、ついつい多分通訳者に話しかけるつもりでですね、もう心の中の声が出てしまうのかもしれないんですけども、本当に通訳はもう板挟みで、もうどうしようと思いますので、これはやめていただきたいと、思います。はい、でそうですね、通訳個人に話しかける場合っていうのもあると思うんですね。でその場合はですね、一言ちょっと患者さんに、了承していただけますか、それを通訳していただけますかと、言っていただけたらね、通訳と医療従事者の方で会話をするということで、ああ今患者さんの方はですね、日本語わかりませんので、あこんなことを喋っているんだと、通訳と今は医療従事者の間の会話なんだということがわかりますので、一言言っていただければいいかなと思います。はい、でまあ、こういうね、いろんなトラブルがちょっとあったりするのを防ぐためにですね、医療通訳というのはですね、プレセッションというね、事前説明をするというふうに、まあ、よくね、通訳講座では習います。どんなことを医療通訳前に、これはですね、患者さんとあと医療従事者の両方に行うものなんですね。で患者さんも初めて医療通訳を使うときに、こういうことをまず通訳の方からお願いします。まずね、自己紹介、名前です。はい、それから名前で自分が通訳者であること、これは医療従事者にもやっぱり言っとかないといけないことなんですね。医療従事者の側はもしかしたらこの人は患者さんの家族かもしれない、患者さんの友達かもしれないと、いうことをもしかしたら思うかもしれませんので、自分は医療通訳である、ということ、名札を多分走るさんでも、はい、あると思います。名札をしてますのでね、自分が通訳者であることを自己紹介します。あと守秘義務ですね、プライバシーは守られてますので遠慮なく質問をしてください。それからメモを取ります。必ず通訳はメモを取ります。やはり数字とか固有名詞とかはですね、聞き落とすと大変なことになります。メモを取ります。でもそれは破棄しますと、いうことを言いますね。はい、で通訳のやり方です。これ先ほど出てきました、医療従事者と患者さんの会話は正確に全て通訳しますと、はい、一人称で話しますっていうのも言います。一人称って何かというとですね、患者さんが私は頭が痛いですって言った時に、通訳も私はと言います。彼はとか彼女はではありません。私は、これが一人称で話すということなんですね。はい、それから直接の会話を促すということですね。医療従事者と患者は直接話をしてください。通訳に話しかけるというようなことではなくて、目線を遮らない程度のところに私はいますよということをね、通訳はいますよということを話します。はい、あとは協力の要請ですね。センデンスは短く、はい、で途中でですね、中断してほしいときはちょっと待ってくださいと合図をします。ですのでその時は止まってくださいと、 うん、でやっぱり通訳によってはやっぱりリテンション、が、ま、すごくねよくおできになる方は結構長く喋っててもしっかりこう通訳ができるっていう人もいらっしゃいますし、私はねリテンションが良くないのでもうなるべく短く短くっていうふうに短く言ってくださいというふうにやっぱり言います、ですのでちょっと途中でっていう時はもう必ず中断して合図をするということなんですよね。はい、では次ですね、診察中医師の説明にうなずいてた患者さんなんですが、診察後の待合室でお医者さんの言ってることが半分しかわからなかった、通訳さんもう一回説明して、はい、皆さん通訳だったらどのように対応しますか、はい、皆さん大丈夫ですね、はい、これはやっぱりですねもう一回説明することっていうのはやはりできません、はい、ですのでもう一回こう診察室にですいません、患者さんやはりちょっと分かっていらっしゃらなかったようですのでもう一回説明していただけますかというふうに医療従事者の方に言います。はい、でやはりもうこれもねやはり時間がやっぱりかかってしまうので、皆様方はですね患者さんが診察室とかですねその時に患者さんが分かっているかどうか表情や態度なんかでぜひね読み取っていただきたいかなと思うんですね。でうなずいているんですね、確かにね、うん、でもねなんとなく分かってないかなっていう表情のことはねあったりするんです、はい、で私英語通訳ですのでですね英語の、まあ、例えば、まあ、イギリス人とかアメリカ人の方ですね、欧米系の方は分からなかったらすぐ質問、うん、出てきます、でも第二外国語で、まあ、英語の方、まあ、アジア系の方とかですね、そうですね、タイの方であるとか、うん、ベトナムの方であるとか、もし、まあ、ベトナム語の通訳がいらっしゃらないときは、まあ、英語でするということもやっぱありますので、そういう場合ですね結構日本人と似ているのかなというふうに思うんですね。割とわからないんだけれどもうなずいてしまう、うん、そういう感じがあるような気がします、で実は分かってなかったとか、うん、なんとなくお医者さんにこう遠慮してしまって、聞き返せないと。日本人も結構そうですよね。こういう、まあ、セミナーとか授業でも多分ねそうだと思うんですけども、質問はって言ったらなかなか出てこない、うん、で横の子に、ね、今先生なんて言ったのとか横の人にこう聞くとか、やはりこう直接こう聞くのは、ね、ちょっと恥ずかしいとか、実は日本語っていうのは聞き手責任言語、うん、というふうに言われてまして、聞き手が聞けなかったら聞き手の責任だというふうに言われる言語なんだそうですね。そうしたらやっぱりちょっと聞きにくい、うなずいてしまって後でもうやっぱり分からなかったなというふうに思うということなんですよね、はい、で同じアジアなんですけどバングラデシュとかインドの方は結構ですね積極的に聞かれるかなというふうには印象があります、はい、ですので患者さんが分かっているかどうかというのをぜひですね表情や態度なんかで読み取って、その都度ちょっとですね説明の時にも確認しながら、一番最後にも確認しながら、これは医療通訳もやっています、一番最後に何か質問ないですかということを必ず確認をするようにしていますので、医療従事者の方もですねぜひ確認をしていただければ助かります、はい、あとですね専門用語はやはりですねできるだけ優しい言葉で言い換えていただきたいです。本当にねやっぱり難しいです。医療通訳は一生懸命勉強していますが、うん、やはり全てをね網羅するっていうのは非常に難しいですのでね、はい、で専門用語は専門用語でやっぱり訳さないといけない、勝手に優しい言葉で変えることは医療通訳はできませんので、その点もねよろしくお願いします。はい、でですね、じゃあちょっと次なんですが、はい、医療通訳者が聞いて間違いやすい医療用語というのをねちょっとねやっていきたいと思いますので、そちらまたメモの方にですね私これからですねいくつか6つですね日本語を言います。それをどうしましょうか、日本語でなるべく漢字で書いていただけますでしょうか。はい、他の人の答えは見ないでくださいねご自身の答えでお願いします。いきますね。はい、1番です。脊椎、皮部、2番目です。3番目胸骨、4番目血清、 5番目、冠動脈。はい、では比べてみてください。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。はい、一番最初ですね、なんて言ってましたか。そうですね、私ちょっとわざとですね曖昧に言ったんです。実は脊椎と脊髄なんか中間言ってました。これ割と間違いやすいですよね。脊椎か脊髄か、はいはい、なので違いますので、はい、この辺も難しいかなと思う。で、滑舌よくはっきりとっていうまさにここですかね。あとですね、骨髄と間違える方が脊髄と骨髄と一般の方はちょっと違いがわからない、うん、ですのでこれですね、なるべくちょっと優しい言葉を足していただけたらいいかなと思うんですね。脊椎、まあ、背中の骨ですとか、うんうん、というふうに脊髄はとか、ちょっと簡単に神経ですよとか、はい、そういうように少し足していただけたら、ああ脊髄って言ったんやなと、うん、いうことがねやはり分かりますので、はい、それから皮膚って言いましたね。はい、皮膚ワクチン、はい、実はこれHIV と間違えてしまう方もいるんですよ、はい、ですのでこの辺もね、なんかワクチンの説明してあれなんでいきなり HIV のことが出てきたかなと思うと、実はHIV を HIV と、うん、勘違いしてしまったとか、うん、いうことですね、はい、あとですねこれね、胸骨、これは2つ漢字が、ね、ありましてね、はい、真ん中と後ろの方の、まあ、骨ということで、はい、どっちかなと。あとよく間違えるのは胸椎と胸骨ですよね。場所もね違いますしね、はい、私の主人なんか胸骨ってあったんやってこの間言ってました。初めて知ったって言ってました。うん、全部肋骨やと思ってたとかって言ってましたので、はい、あそっかそんなもんなのかなと、うん、思いました。はい、それからですね、あとちょっとこれ言わなかったんですが、特発性と突発性というのもちょっとね間違いやすいかなと思います。発音も似ていますしね、はい、あと血清っていうのはやっぱり血清真ん中と血清後ろのね清いっていう、はい、こちらの方のやっぱり違いもありますし、血小とやっぱこれもね間違いやすいかなというふうに思います。はい、であとはですね、これですね、これ2つありますよね。はい、肝と心臓の方、うん、ですのでこれもね、まあ、肝臓の話をしてたら、まあ、一応肝臓の動脈かなと、うん、でもちょっとね間違ってしまう場合もいきなりこう肝心臓の方の動脈を打ってしまったりとか、うん、することもあるかもしれませんので、ね、やっぱりこの辺も間違いやすいところかなと思います。はい、であとですね、ちょっとここからは胃カメラ、これはどうでしょう、日本人の方は全員分かりますかね、患者さんもね、はい、でね、日本人が分かるからといって海外の人が分かるとは限らないですね。で、割とねアメリカ人とか知らないんですね、胃カメラって。うん、でこれ何と、うん、やっぱり医療費が高いのでなかなか検査をする機会もなくということで、ガストロスコピーというんですが、言ってもですねやっぱり、うん、何どうやって読むのとか、うん、と言ったりするものなので、意外と日本人がよく分かっているような単語でも分かってないことがとても多いです。これもそうでした、動脈硬化症、これ日本人だったら結構知ってますよね、うん、医療番組とかとても人気ですので、試して買ってんとかね、あんなん結構見てらっしゃることすごく多いので、もう絶対これは動脈硬化症でも、これもねやっぱり難しい単語なんですね、はい、アーテリオスクレローセスっていう結構難しい言葉があったりするんですが、それを言ってもなかなか通じなかったりする、うん、のでやっぱり動脈が硬くなる病気ですよというふうに実はちょっと言い換えてほしいうん、というふうに思います。はい、これもそうでした、陣痛とか流産とかも第二外国語を、英語を、ね、第二外国語とする方っていうのは流産がわからない、うん、ミスカリッジっていうのがわからないとかね、陣痛って言っても ちょっと通じなかったりとか、うん、というのでちょっと優しい、うん、あの日本語でこう言わないといけないということですね。はい。
この番組は公益財団法人コープともしびボランティア振興財団優しさをありがとう兵庫プロジェクト助成と公益財団法人神戸国際協力交流センター国際化推進事業助成を受けて多言語センターファシルが企画し放送しました。